いやさが
ここからはネタバレありの足立みつる会ということで、はい、まずは今回は虹色唐辛子について、うん、話したいと思います。
はい。
はい。
まあ、まずざっとね、あらすじを僕喋っていきたいんですけど、
はい。
まあ、これはね、未来の話なんですよね。
うん。
で、まあ、星も、地球に似た話なんですよね。地球に似たと、うん、星の話なんですよね。
うんうん、
で、時代は江戸時代にそっくりなんですよね。
うん。はい。
うん。っていう、舞台設定がありまして、で、
はい、
主人公、七味。
七味って名前ですね、
はい。主人公七味が、はい、母親を亡くして、で、まあ、天涯孤独の身になったということで、まあ、あるつてを頼って、城下町まで行きます。
はい。
うん。ほんならそこに、長屋がありまして、そこに、七味の、腹違いの兄弟が6人おったっていうことで、まあ、びっくりするんですけど、
はい。
この長屋に兄弟みんなで揃って住んでると。
うん、うん。
うん。っていう感じで、まあ、そこでいろんなごたごたがあるんですが、はい、まあ、そこで話が分かってくるのが、どうやら父親は殿様、将軍であると。
うん。
っていうことが話の中で分かってくる。まあ、本人らは分かってないんですけど、
うん、
で、話の途中で、それぞれ母親が違うから、母親の墓参りをしに行こうって、旅に出るんですね、みんなで。
はい。
で、その道中、なぜか襲われる。で、この襲われるのは、うん、将軍の弟の差し金であって、その将軍の弟は将軍に取って代わろうとしてるんだよね、はい。自分が将軍になりたいから子供がおっては困るということで。
うん、
うん。うん、殺そうとすることで、こう、七味たちは命を狙われながら旅をすると。
はい。
で、それぞれの、町、母親の墓を回っていく間にいろいろ分かってきて、うん、まあ、結構最初から分かってない。一人、この中で、兄弟じゃない奴がおると、
うん。
っていう情報だけが分かったんやけど、誰かは分からないと。
はい。
うん、で、ずっと旅していってるうちに、どうやら、七味の、一つ下の女の子、ナタネ。この中で唯一の女の子なんですけど、ナタネが、うん、どうやら、兄弟ではなかったんじゃないかということで。
はい。
この、ここもややこしいんですけどね、ナタネの実の兄がおったんですけど、これがね、
はい。
剣の天才で、この天才が、この七人のこの兄弟と、関係性がわからんまま殺し合いをする場面があったりとか。
そうですね。
うん。で、途中でナタネのことを自分の妹と気づいて、ナタネのことを守ろうとするが、その他は、殺しても構わんみたいな感じになるんやけど、実はこの、はい、ナタネの実の兄、こいつが、フロンか。フロンっていうやつなんですけど、
はい、
このフロンの方が、ほんまは兄弟やったんですね。
うんうんうん、
これすっげえややこしい話なんで、口で説明しにくいんで、
そうですね。
省きますが、実は、七味兄弟の中には、フロンの方が実の兄弟だったと。
うん、
ナタネは父も母も違うんで、血のつながりはないっていう。
はい。
うん。それに気づかず、七味とナタネはちょっと、なんか、お互い惹かれるところはあったんですが、
うん、
最終的に血が繋がってないということが分かって、この二人がくっつくっていう話なんですね。うん、
ですね、
うん。はい。で、まあ、命を狙ってた、その将軍の弟は、蜂に刺されて死ぬんかな。
結果、
最後あっけなく死んじゃって、はい
うん、
うん。で、あとなんかちょっと黒幕みたいな外国人みたいなのがおったんですけど、それもすっげえしょうもないオチで終わりましたけど、最後はなんかバタバタバタっと終わった感じでしたけど、
うん。
うん、
バタバタでしたね、
まあ。大体のストーリーはそんな感じですね。最終的に、妹が血が繋がってなくて、ここと、くっつく感じでしたね。
はい。
はい。こんな感じです。
うん、
はいはい、ピーチさん、どうです?覚えてました?
あの、名前は今聞いて思い出しまして。
うん。
ほぼほぼ覚えてないですね。
ああ。
っていうか、ちょうど僕は中学校ぐらいに始まって、
うん、
すごい期待して見始めたんですけども、
うん。
僕はちょっと時代劇背景と、話がちょっとようわからんかったんで、挫折はしたんですよ。コミックは途中まで買ったんですけどね。僕は挫折してしまったタイプだったんですよね。
俺も実は挫折してるんで、
うん、
ようわからんかったっていうのが、まあ感想なんやけど、うん、今読み直してみると、何が理解できんのかが理解できないですね。すっげえ簡単な話ですわ。
そうですね。すごい簡単でしたね。うん。
おでも、あれかな、格好からがあれだったんで。七味は結構好きな顔だったんですよ。
ああ、まあそうですね。
うん。
ナタネはね、13歳なんで、ちょっと幼すぎたっていうのはありますね。ヒロインにしては。
うん。うん、ちょっと、ニッタの妹系の顔じゃなかったでしたっけ？
全然違う。
あ、そうですか。
どっちか言ったら、ニッタの妹は、これもまあ、同じ血のつながりなんですけど、将軍の娘、琴姫っていうのがあるんやけど、はいはいはい、
あ、じゃあそっちか。
こっちに近いですね。
うん、なんか、中根は、多分、幼い美穂にちょっと近いかな、っていう感じはしますけど。
ああ、はいはいはい。
どちらかといえばですけどね、はい。
七味は普段、すっとぼけた感じでおるんですけども、優しいような。なんか、うん、怒るシーンかなんかあって、そこはなんかかっこよかった記憶がかすかにあるんですけども。そんなシーンはなかったですか？
いや、そんなシーンはいっぱいあります。
いっぱいあります。
はい、ないですか。
うん、
そうです。そんなレベルなんで、ちょっと僕も日常東海さんが一番こう、読んでない感じかもしれないですね。
ああ、でも今読むとすごい面白かったですよ。僕もね、兄さんが虹色唐辛子買ったっていうのを、
うん。
兄2で話されてた時に、
うん。
あ、久しぶりにちょっと読んでみようと思って、
うん。
読んだらあっという間に読み終わるぐらい面白かったですね。
うん。兄さんもこれ多分中学前半で読んでたと思うんですけども、
はい。はい。
その時は、わ、面白いって言いました。
思ってなかった。多分読み返しもしてないんですよ。だから全然ストーリーも覚えてなくて。
はいはい。
うん。本当に20年ぶりぐらいに開いた感じです。
おー、全く同じ感じで読んで、はい、面白いっていうような。
面白いってなりましたね。
あ、
うん、こういうことだったんだ、みたいなね。
ほんじゃ、これ僕いけますね。
まあ、どうやろう。いけるっちゃいけるんやけど、
その、
多分ね、
話
の流れはね、多分、誰でも理解できると思うんですよ。
うん。そこまでなんか、いきなり絶賛するのが、不思議で。
だから、細かいネタは多分ね、うん、若い頃やったら分からんかったと思うんですよ。う
ん、はいはいはい。
結構いろんなもののオマージュがあってね。
うん。
まあ、時代劇オマージュがあったりとか、その、はい、はぐれ雲の、オマージュ。あんなも絶対幼いというか、その、10代の子供には分からんネタやんですよね。
うん。
うん。とか、あと、ランマ、二分の一を読んでなかったら一切意味が分からん。
うん、
クランマ天狗二分の一っていうのが
出てきました。ああ、出てきましたね。
とかね。そんなネタまであったのか。
そう。もうほんまにそのままランマが出てくるんですよ。うん、の花弁を被った将軍がね、紛争して出てくるんだけど、
はいはい、
あんなんもうすっげえおもろいんやけど、まあ分かる人にしか分からん感じですよね。まあとにかくギミックがいっぱい用意されてて、
はいはい。
最初に、その外国人がたどり着く、その江戸にたどり着いて、すごい謎の人物なんですよ、この外国人二人がね。で、これ、結局なんやねんってすっげえ意味ありげな感じで話は進んでいくんやけど、
はい。
うん。まあ、すごいこいつが悪いやつな感じじゃないんやけど、うん、最終的に、まあこいつらは、よその星から来てるんですよ。
うん。
うん、で、よその星の科学者で、マッドサイエンティストみたいな感じで。
そんな話ですか？はいはい、
うん。そうなんです。
すごい、その、いろんな科学力を試して、その星を滅ぼうところまで導いてしまった奴らで、
うん、はいはいはい。
で、新しくこの星に来て、いろんなものがもう試し放題だと。
うん。
文化のレベルが低いから。
うん。
うん。だから、いろいろ試し放題やから、なんぼでもできるわっていう感じでやってたら、最終的に、その、前の星ではどんだけ頑張っても子供ができなかったのに、
うん、
こっちの星に来たら子供ができてしまったと。
うん、
急に親心ができて、
う
この子のためにこの星は、壊さないって決めるんですよ。この星の自然が素晴らしい言うて、
はいはいはい、
育つ環境としては最高だっていうことで、星を破壊するような研究をやめるようになる。
ほんまに、あ、まあ、あんちゃん先生の話、作画とほんま、だいぶ違いますね。恋愛とかそういう分じゃなくて。
まあ、異色っちゃ異色でしょうね。
まあ、だから、設定はだいぶ時代劇とはちゃうとはいえ、やっぱよくある時代劇の流れで、それこそ10年ぐらい連載できるようなネタなんですよ。
ああ、やろうと思えば。
うん。また旅もんでね、なんぼでも旅でね、ネタなんかなんぼでも作れるから、途中はそういう気持ちでおったかもしれないですよね。話がどんどんどんどん広げれる感じなんで、それこそ、それぞれの母親の墓は多分、回り終わったら違う2周目をすればいいだけの話なんかな。
うん。
他の兄弟がすごい魅力的なんですよ、みんな。
うんうんうんうん。
朝次郎、朝兄ってすごい、これも剣の天才なんですけど。うん。
ああ、はい。
活躍せんまま終わりましたからね。
そうですね。
あ、そうなんですか、
うん、うん。すげえ、その、何、いろいろ意味ありげやったんですけど、ほんまに活躍せんまま。で、僕一番好きなのが、三章っていうね、一番下の3歳の子。
はいはいはいはいはい。
この子めちゃめちゃ可愛いんですよ。
うん、
忍術が得意な男の子なんですけど、
うん、
この子ね、ほんまにね、サンリオあたりからキャラグッズ出せるんちゃうかと思うんですよ。
うん、
めちゃめちゃ可愛いんですよ。
可愛い。うん、
で、忍術が得意で、その、手裏剣とか、鎖鎌とかバンバン投げてくるし、うん、それがまた可愛いんですよ。
うん、
七味は鎖鎌使ってましたっけ？
いや、七味はね、なんて説明していいのね。
鎌みたいな、言えば確かに鎌みたいなもんなんですけど、
ええ。
なんすかね、あれなんか、昔の火消しが持ってるやつですよね。
ああ、そうですね。
うん、
それが、その、
あ、悪意ではない。
伸びるんですよ。
うん、ああ、やっぱ伸びるんですね、はい、はい。
う
ん、
チンピっていう、こう、下から2番目のメガネかけた男の子が、うん、これが発明家なんですよ。
うん。
うん。こいつがいろいろな道具を作ってくれるんやけど、その七味用に作ってくれた武器が、この伸びる鎌みたいな感じね。
うん。
うん。
うん、
これで戦う。
はいはい。いや、それは記憶ありますわ。
うん。だから、その、ほんで、一つ上っていうか、その、消しの坊っていうね、
うん、
三男がおるんだけど、うんうん、これ坊さんで、まあ、喧嘩も強くて、
うん、うんうん、
まあ、坊さんやけど、かなり、なんちゅうの、酒とか、女とか、手を出す、その、
破壊層みたいな
感じですか、ね。破壊層、そんな感じですね、
う
ん。これもキャラクター的にすごくいいんで、むちゃくちゃなキャラなんで、うん、こんなんでなんぼでもネタ作れると思うんやけど、
うん、
まあもしかしたら人気が出なかったんか、キャラが多すぎて書くのがめんどくさくなったのか。
でも、割りかし早い終わりましたよね。
言うても11巻出てないんで。
はい、ああ、そっか、11巻やった
ら。ラフの、と変わらんぐらいですよね。
見る道と同じぐらいですよね。
うん、ああ、そうですね。
うん、うんうん、そうです、そうです。
うん、で、まあ、最後、ぐいぐいぐいと終わっていくんやけど、一応は謎は全部解いて終わってるんですよ。
ね、そうですね、
うん。うん。だから、綺麗に終わってるっちゃ綺麗に終わってるんで、完成度はあるんですよね。
うん、あ、そうか。そんな綺麗に終わってましたっけ？
そうですよ。謎は残さず、ただ、まあ、ほったらかして、その、何？出したキャラを、ちゃんと、その、目立たしたかって言ったらそうでもないんやけど、
うん、
一応は、その、ナタネの兄、フローンの話も、ちゃんとオチはつけてますんで、最終的に亡くなっちゃいますけど、
うん
うんうん、まあ、一応は綺麗には終わってます。
あ、
うん、
この、あたし先生の目指す格闘系もあるんですよね、その殺し屋みたいなのが。
ああ、そうなんですよね。僕はこれで、ね、タッチの時に思ったんですけど、
ええ。
足立先生、格闘もん書けるんちゃうかなと思ったんですよ。
はいはいはい。
なぜタッチの時に思ったかというと、うん、 似た妹と達也のアクションシーンが結構あったんですよ。
う
ん、
あ、そうですね。
あれが僕結構好きで、あの動きって鳥山明に通じるもんがあるなと思って、
うん、
動きがすっげえわかりやすいんですよ。
うん
うん、だからそれを書けばええのにと思ったら意外とここでやってくれてたんだよね。
うんうん、
この動き結構わかりやすいんですよ。
うんうん、
切り合いのシーンとかがね。
うんうん、そうですね、
うん。まあその辺、絵のうまさやと思うし。う
ん、はいはいはい。うん、
あと、この、一番上がゴマっていう落語家でね。うん、
はい。
で、次男が朝次郎。三番、三男が消しの坊。で、四男主人公の七味。
はい。
で、その下、女の子になったね。で、下から二番目がチンピ。
はい。
一番下が三章。
うん。
Pさんなんか気づくことないですか？
だって七味の時点で、あれですよね。うどんに入れるやつですよね。
まあまあ、そうですね。
うん、7に味ですよね。
ああ、そうですね。うん、
はい。
それ、シミ以外は
山椒も、あれですよね。あれです、あれ、うなぎの時かけるやつですね。
ああ、そうですね。
はい。
で、チン、チン、あ、種。あ、最初ごまって言いましたよね。
はいはい。
はい。
あ、わかった。
ん？
かけるもんですね。
かけるもの、まあ、間違いではないですけど。
ね、でも、朝次郎とかって考えないですね、岸信って。
いや、
いえ、
ね、実はこれ全部ね、
ええ、
七味唐辛子の材料なんですよ。
はい。
七味の中に含まれてるものですか？
そうそうそうそう。
ほうほうほう。
うん。
チンピ？
チンピっていうのも入ってるんですよ。うん。朝とか、岸とか、ごまとか、
はいはい、
そんなのも全部入ってて、
はいはい。
うん。これ全部ひっくるめて、七味唐辛子。
はい。
あ、うん、虹色唐辛子。
そう。で、昔江戸ではね、七味唐辛子のことを、七色唐辛子と呼んでたんですよ。
みたいですね。ほ
う
ほ
う。だから、七色唐辛子から、虹色唐辛子っていうタイミング
にな
ったんじゃないかと。
おい、なんやろ、唐辛子って、時代劇唐辛子でさっぱり意味わからなかったんですよ。
うん。まあ、これ、うん、ウィキペディア情報なんで、まあ、どこまで信憑性あるかわからんけど、うん、まあ、一応そういう、まあ、うん、説明はつきますからね、それでね。
ああ、
はい、うん。
この話自体はすごく、その、ギミックが多くて、それを回収していって、スッキリする話で、あまあ、それこそほんまに、定番時代劇、の流れを組んでて面白いんですけど。
はい。
まあ、他の作品と比べたら、その、やっぱり恋愛要素はちょっと薄めだっていうのと。
あ、そこで、
ね、そうですね。
うんうんうん。あとね、その、セリフの深さ、うん、行間を読ませる感じっていうのは、他の、H2 とかラフに比べるとちょっと少ないかなっていうのは、うんうん、多分ね、これをね、もっともっと続けていけば、キャラが立っていって、そういう深いセリフが入れれると思うんですけど、
うん、
そこまで話が伸びなかったっていうところが惜しいところですよね。
お
うん、
だから、うん、なかなかとっつきにくいところもあるんですね。僕がそうだったように。
とっつきにくさはないです。
なんですか？
あ、いや、でもね、わかりますよ。やっぱり、中高生には、
うん、そうですね、
厳しい。
うん
だって、これ確かラフが終わってすぐ始まったような気がしました。
すぐです、うん。ほんまにすぐ始まりました。
うん、でしょ
う。
うん。そういうのもちょっとあったと思いますね。
うん、
ちょっと期待、変に期待値が上がったと言いますか、なんていうのかな。うん、うん、っていう感じ。ちょっと違うと思ったんですね。その時、当時はですね。
うん。
うん。
まあ、ところどころあったんですけど、この朝次郎、朝兄の、かっこよさはもうちょっと前面に出して欲しかったなっていうところですよね。
そうですね。
もったいない。はにわ燃流免許改伝最短記録を持つんですよね。
うん。
すごい、剣の達人なんですよ、
うん。
う
ん。披露せぬまま終わったんですか？
披露はね、ちょっとはしたけど、もっともっと活躍できたんちゃうかなと。
うん、
で、取ってつけたような予知能力があるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
うん、まあこれはギミックとしては使われてるけど、 もっともっと面白く使えたんじゃないかなと思うんだよね。
そうですね、
うん。
うん。長く続けるつもりで始めたんでしょうけどっていう、そんな感じですね、本当に。
そうそうそう。うん。うん、言うたら、ナタネはもうちょっと成長していくような気もするんですよね、こっから。
うんうんうん。
もっと美人になっていくような気はするんで、
はい。
うん、そこまでたどり着かんかった。ですね。まあ、言うたら、でも3勝はこのままで落としいんですけどね。
そうですね。あんま大きくなったとこ見たくないかもしれない。
3勝はほんまに可愛い。
うん。
なんとかキャラにしてほしいな。ラインスタンプとかにしてくれた
ら。ああ、
めっちゃいいと思う。
あったらいいかもしれない。
うん。
そうですね。あと、あれです。僕好きなの、半蔵がすごい好きでしたね。
半蔵良かったですね。
はい。
うん。
忍者の忍びのね。
そう。うん、これは、将軍の、家来なんですけど。
はい。
まあ、死因兄弟が旅に出るということで、護衛を将軍側が、うん、依頼をして。
はい。
うん。で、ずっと陰ながら応援してくれるんですよね。応援っていうか、その危険なところを全部取り除いていってくれるんですよね、この半蔵がね。うん、
はい。
うん。ただ、残念なことに。
そうそうそう。
なくなっちゃうんですよね。この時代劇、
殺されるんですか？
そう、殺されるんですよ。
う
ん、
そうなんです。
そうです。結構壮絶な。
うん。
うん。もう最後死にかけたところで、最後の最後、その、自分が死んだっていうことを、伝書鳩みたいなのに、
はい。
残して、それを飛ばして、亡くなって、
うん
うん、死んだら死んだっていうことを忍者は伝えんとダメらしいんですね。
うん、
でないと、その、志半ばで亡くなってるっていうことが分からんかったら、その作戦が遂行できてるかどうかが分からんから、
うん
うん、ちゃんと、それを伝えて亡くなったっていうね。
うん、
最後の人頑張りで、それを伝えて亡くなったんです。
そうなんです。
半蔵強かったんですけどね。
うん。
うん。
また時折ね、すごいおっちょこちょいな面も見せるんで。
そうそう
そ
う。
その対比がすごい可愛らしいというか。
うん。うん、で、ずーっとこの七人兄弟にくっついていってるんやけど、他には気づかれんようにしてたのに、うん、三将にだけは気づかれてる。
そうそうそうそう。
あ、なんかそれ、うん、記憶にかすかにあります。
うん、三将に、シーってやるんですね。
うん。
うん。あれがまあ、良かったですよね。
はい。うん、顔は西村くんですけどね、
たぶ
ん。
そうそうそう、そう。
ああ
うん。
三章ってすごいできる子なんですよね。
そうだよ、いや、まだ3歳なんで、理解できてるかどうかわからん感じ。
ああ。
うん。
ターボくん的なやつではないですね、ほんなら。
いや、そこまではない。
あ、
強いのは強いんやけど、やっぱり3歳児なんで。
そうですね。
うん。うん、まあこんなところにしておきましょうか。まあとにかく、読まずにおったらもったいない作品ではありましたんで、読んでほんま良かったですよ、これ。
はい。
これちょっと貼っといてくださいよ。
あ、貼りますんで。
変えるように。ええ。
っていうか、もうすでに貼ってましたけどね。
あ、そうね。行きます、行きます。
はい、まあ、今回の分で貼っときます。
はい。
はい。